皆さんごきげんよう。ラブボールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニクスとコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブボールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様、お帰りございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
10月もう中まで来ましてる、はい、ね、来ましたけれども、なんかあっという間ですね、本当に、ね、
今年もあと76日ぐらいになって
ますね。あ、そうなんですか、はい、細かいですね。
細かいでしょ、う
ん、っていうかやっぱりあのこう週に1回こう、ね、あの放送させていただくと1年とか1ヶ月とか、はい、1週間があっという間じゃないですか。
ねえ、
ねえ、まあ一生懸命毎日毎日生きなきゃあかんなって改めて感じますね、はい、うん、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、この期間は先週から引き続き寒露、ちょっとね秋の感じですね。梅雨が寒いと書いて寒露ですよ。もう梅雨も冷たく凍るという意味です、ね、もう冬ですね。まだ秋か、
秋が来てすぐ冬になるという
ね、はい、もう今年9月の中ぐらいから寒かったですもんね。
あの台風の後って言いますか ね、台風もたくさん来ましたけども、
本当にあっという間
寒く、大型台風の後ぐらいからね
ちょっと寒くなりましたよね、はい、二十四節気は今から2600年前に中国の黄河付近で誕生した暦って言われてます。2600年ですよ、すごいですね。そのため日本の気候と必ずしも一致しない面がありますけれども、毎年同じ時期に同じ節気が巡ってくるということから特に農業の目安になったそうですね。これはいつも言ってますけれども、まあ、私山暮らしなのでその点はまあ風の向きとか土の匂いとか木の葉っぱの色とその数とかそういうものでこう自然との関わりも多いんですけれどもね、都会暮らしの人は本当に知らないうちに冬になってたってこともあるのじゃないですかね。さてそして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。10月27日までの期間はキリギリス・トニアリという期間ですね。キリギリス・トニアリ、まあ今までね、トイ口の外で鳴いていた虫もちょっと寒くなってきて、まあ、キリギリスっていうのはコオロギっていう説もあるんですけれども、うん、もうお家の人の家に近づいてきてね、軒下で泣いたりするというふうに言われています。まあ、虫も人恋しくなっちゃうのかな、
ね、
ね、はい、さ、うちにね、私山暮らしなんですけれども来る野生の動物たちっていうのがね、
はい、
ちょっとここに挙げてみたんですよ、うんうん、鹿、日本アナグマ。日本アナグマって分かります？あ、ジョスさん分かるかな、ええ、なんかタヌキみたいなやつなんですけどね、はい、でアライグマ、
うん、
でタヌキ、キツネ、カラス、まあその他、そうだな、いろんな動物が来るんですけどね、うちね、
うんうん、
でまあ、家で残ったもの、例えばお野菜のヘタとか、まあ、ほとんど食べちゃうんですけど、そういう皮なんかは食べちゃうんですけどね、
うん、
残ったものわざ残してあげたりはするんですけど、パンなど購入してあげてるんですね、
うんうん、
まあ、あげたらあかんって怒られる場合もあるんですけどまあ、タヌキね、去年は足のないタヌキが外猫さんの小屋を占領してしまってもうあの命もあと少しなのでっていう風なメッセージを受けて、小屋にいたんですけどね、多分森の中で人間が仕掛けたままにはまったんでしょうね、まあ、本当にもう亡くなったみたいなんですけど、本当にね大変な混戦だったと思いますけどね。前にもお話ししたことあると思うんですけど、キツネが会議してたという近所のお兄さんの話覚えてます？
覚えてます
うちの近所でね、
うん、
私がここに住んでますって言った近所 のお兄さんがですね、あそこに彼女連れて住宅地にね行ったら、うん、キツネが丸になって話してたってお ね、ありえるでしょうね、
うん
うん、なんかまあそんな話、今日はねなんでこんな話をしたかというと、 日本人はなぜ狐に騙されなくなったのかという本をね、うんうん、読んだんです。これは講談社現代新書の内山節さんの著作なんですが、日本人はなぜ狐に騙されなくなったのか、面白いでしょ、なんか
ね興味ありますね
でしょ、
はい。
まあ、そんなお話をね今日ちょっと中心にね、うん、本のお話ばっかりになっちゃうんですけれどもね、あんまりにも面白かったので皆様にもシェアしていこうと思って今日はね話題にしてみます。さて、この後は、腸のことならお任せユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き CM を挟んで今週のミサップおすすめ楽曲ね、その後は狐に騙されなくなったんでしょうかっていうふうなお話で、今日はお送りしたいなと思っております。本日も素敵な30分を Love for all things。腸のことならお任せユースマインドの健康デバイスのコーナー DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今月入りましてね、健康のお話でですね、
はい、
まあ、食べ物の件につきましては、まあ、食べ物どんな食べ物がどうこうというのはもう今までいろいろお話してきたんですけども、
はい、
今月、その食べ方とかね、
はい、
食べる時間とかのお話を先週からさせていただいてますけど、今日もですね、
はい、
皆さんが知っている、まあ、これはよく言われる常識的な話が本当なのかといいますかね、いいかどうかという食べ方のお話をしたいと思うんですけども、はい、まず一番初めにね、これ皆さん大体ね、思ってはること多いと思うんですけども、疲れるでしょ、
はい、
そしたら甘いもん取るといいですよなんて
言
う
こと あるね、うん、
これは実はですね、いろいろ調べてみますとね、少しぐらいでしたらいいんですけど、かえって疲れてしまうという、はい、話があるんですね。これ疲れた時に甘いものがいいというのはね、世の中のもう共通認識のようなもんなんですけども、
そうですね、
確かに甘いものを食べると、ね、血糖値が上がりましてね、はい、一瞬はですね幸せな気持ちになるんです ね、
はい、はい、なりますね。
ところがですね、急激に上がった血糖値、その後ですね急激に下がるんですよね。ですからイライラしたりね、眠気とかね、少し吐き気などの不調を招いてね、食べ過ぎるとですよ、
うん、
疲れた時に甘いも食べ過ぎると、うん、かえって疲れてしまいます。
さっきなんかチョコレートの玉2つぐらい食べ
た、2つぐらいですよ、大丈夫ですね。
ですか、
ですから大体一瞬の幸福感と言いますかね、甘いも食べて、はい、なんかこう幸せになりますけども、
はい、
安易に甘いものね、頼るのはですね、
よくないですね、
どうかなと思いますんで、皆さんお気をつけください。それから2つ目はですね、はい、果物ですね。これは果物はもうヘルシーだから、もうたくさん食べても問題ないというふうにね、
はい、
いっぱい果物を食べた方がいいですよ。これは確かに果物もいいんですけども、あまり食べ過ぎるとですね、聞かれたことあると思うんですけど、果物の糖分、果糖、
はいはい、
ね、これはね、太りやすい、
あ、そうなんだ、
ということなんでね、 あまり、たくさんですね、うん、果物を食べ過ぎると少し太りやすい傾向にありますので、
はい、
適度な、ね、量の果物でですね、
はい、
皆さんビタミンとか補っていただきたいと思うんですけども、
はい、
そして最後3点目がですね、
はい、
食後食べた後ね、
はいはい、
ゆっくり過ごした方が胃が休まりますよとか、ね、
ありますね、
少しゆっくり食べた後ゆっくりしてくださいなんて言いますけども、実はですね、食後の後は、食後はですね、運動した方がいいです。
へえ、
食後は消化のために、ね、ゆっくり過ごすというのが常識かもしれませんけども、たくさん食べてしまうのはもう当然問題なんですけども、うん、まあ、食後はですね、運動してね、うん、血糖値の上昇を抑えると、
あ、なるほど、
いうことでね、うん、
はい、
それが肥満予防とかね、解消につながりますので、はい、食後の後は軽い運動した方がいいと思いますよ。
ちょっと散歩とかね、腹ごなしの散歩とか、
はい、
そうなんだ。
ということで、
はい、
皆さん今までの常識も少し考えていただいてですね、
そうですね、
健康につなげていただきたいと思います。
はい、プラスして乳酸菌も飲んでいてください。 Love for all things。
はた乳酸菌、はた乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれ、お肌きれいな病院さんなら、明日から
機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの お送りしましたのはオラシオサルガンのエル・アマネセルですが、エル・アマネセルというのは夜明けという意味なんですけれども、オラシオサルガンピアニストのでコンポーザーなんですが、彼のアレンジのこの夜明けという、楽曲ですね。これ単語なんですけれども、もう大好きでね、昔よく演奏したのを思い出します。さて、今日はなぜ狐に騙されなくなったのかというお話からお送りしておりますけども、なんか最近聞かないでしょ、なんか狐に化かされたとか。聞きます？
いや聞かないです
昔はねよくね、うちの前もこんな話しましたけれども、おばあさんからね聞いたりとかしてましたけど、でこれね、いろいろこうまとめてみたんですけどね、読んだものを。筆者は1960年頃からそういう話を聞かなくなったことに着目されてるんですよ。うん、1965年って言ったらまあおよそ60年ぐらい前か。
60年も経ってないですけど
ですね、60年弱ですね。
はい、
はい、まあ、これ4つぐらいに分けられててね、うん、まず高度経済成長によって経済が優先される価値観となったこと、まあ、これは後にも出てくるから、まあ、そういうことなんですけどね。で、あと科学を市場とする、時代になったこと、うん、科学がやっぱ素晴らしいっていうふうになったこと。で3番目にコミュニケーションが電話とかテレビとかの普及によって、はい、マスメディア中心に変化して人から人への交渉伝承が減った。
なるほど。
で脚色の入る余地がなくなった、うん、まあ脚色っていうのは例えばほら私たちでもさ、なんか面白いことがあったらちょっと脚色して人に面白く言うじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういうものですよね、うん、っていうことが、まあ、人とのコミュニケーションがやっぱりなくなったって言葉なのかもしれないな。
なるほど
ですね。うん、であとね、これがちょっと興味深かったなと思ったのが4番目、教育が年長者から子どもへという継承ではなくて学校ひいては受験教育が中心になったことっていうふうに、まあ、書かれてたんですけども、うん、まあ、これにつきましては農村部でもね進学率が高くなったっていうようなこと学校の方に書かれてるんですけどね、うん、まあ、要するに村での教育っていうのは学校教育とか家族の地域の人が日常の中でね教える教育っていうのがあったって書かれてるんです、うん、まあ、その通りやなって私も思い返してみるとね、例えば地域で秋祭りとかなかったですか、女子さんの時、ちっちゃい時とか。
まあ、ありますね、地域のね。
ありますよね、はい、でやっぱりその地域ごとの、うん、まあ、そういう、まあ、沖縄なんか特にそうだと思うんですけれども、地域ごとの何かお祭りだとか、あとなんか地域同士のつながりってあるじゃないですか、
はい、
まあ、そういうものが、あった場合に、例えば年長者が教えてくれたりとかするじゃないですか、ちっちゃい子に教えたりとか、
はいはい、
このお祭りの時はここ太鼓叩くの、じゃあ君ねとか、まあ、大人が決めるにしてもそうやってみんなでコミュニケーションがあったじゃないですか、
はい、
まあ、そういうものがそれは、まあ、言ったらそこの村で生きていく上で一番大切なことだったんですって、うん、そこで稲刈りだとかさ、
はい、
まあ、例えば稲刈り私もあまりよく知らなかったんですけど、田んぼに入る順番っていうのはあるじゃないですか、奥から行かないと、うん、ほら刈るときは手前から行かなかのかな、その稲刈りの機械が入るためにね、うん、そんなんがあったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、習わしみたいなのがね、はい、まあ私が子どもの頃にね、そういえば学校で秋祭りとか稲刈りとかっていうのがね、うん、子どもたちが学校を休むの普通だったんですよ、
うん、
田舎だったからわりかし、
はい、
だけど今は多分ないと思うんですよね、まあ、子どもがいてないのでわからないんですけれども、うん、秋祭りの太鼓の練習があるから何々地区は、今日子どもたちは休みですとか、うん、ありませんでした？
まあ、僕らの時はありましたけど、
ね、ありますでしょ、よかった、うち田舎やから、うん、うちだけかなと思ったんですけど、そうそうあったんですよね。そういうのが、 例えば受験に合格するためにはもうそんなことしてる場合じゃないと、
うん、
っていうことがなくて試験能力をつけるための教育になってきたっていうことで、
うん、
なくなったそうなんですよね。そういうことに出てるよりも勉強しなさいというようなことになった、
まあ、少なくなったんでしょうね、まあ、地区によってはまだあるかも
しれ
ない
ですけどね。まあ、1960年以降は村の教育が不要視されるようになってきたっていうふうに書いてありましたね、うん、その結果村で暮らす人間を育てる一環にあった学校が受験を最優先する学校に変わったと書かれてたんですよね、
はい、
うん、まあ、その通りやなって思った、まあ、例えばそれは年長者がこんなことにしなあかんよっていうふうなこと以上にね、例えば村の自然とかね、自然のことを教わったりとか、
うん、
この辺に例えば神社があってここはこんな神様が昔おったんよねとかっていう風な話になるじゃないですか、やっぱり、
はいはい、
私もあったけど、
うん、
で村の神様の教えとかさ、
うん、
あと村で暮らす技術とか知恵とかを教わっていたのがもうそういうのがなくなった、で子供たちも出て行ってしまう、学校とか行くためにね、うん、まあ、そういうひたすら受験を目標にする以上子供たちの精神世界がやっぱ変わったと、で親の精神世界も変わった、で偏差値を上げる合理主義が支配されるようになったっていうふうに書かれてるんですよね、うん、まあ、キツネと人間の間に成立してた非合理的なコミュニケーションっていうのが不可能にしていったと書かれてたんですよ。で次5番目、静止観、自然観の変化、まあ、これはヨーロッパの伝統的な思想っていうのは人間らしさを未来に作り出していくっていう可能性を肯定してるんですって。こうちょっと難しいけどここをね、まあ、ちょっと端折って言いますと、まあ、人間が知性を持つことによって文明が明けたっていうふうに考えられてるんですけれども、日本の伝統の思想って違うんですって。なんかあの知性を持つことによって自然であることを失っていくっていうふうに なんかことっていうふうに書かれてるんですね。まあ、ちょっとこの辺になってくると難しいんですけれども、まあ、あの日本ってアニミズムって言ってどこにでも神様がいらっしゃるようなあの文化じゃないですか。
マイサップいつも言ってますもんね。
そうそう、トイレには神様いてたりとか、うん、キッチンの神様いてたりとか、
うん、
あと神社に行ったらそこで神様見てるとかいろいろあるじゃないですか、まあ、だからそういう教育、あのそういう考え方っていうのがもう根本的にこう西洋文化が入ってきて変わったんじゃないかな、まあ、ここに書かれてるのはちょっともっと難しいことが書かれてるんですけども、まあ、発祥っていうとそういうような感じですよね、うん、まあ、そんなことから近代化することで人間はこう自然とかそういうところから離脱してね、
うん、
生と死っていうのが孤独な営みに変わってしまったって書かれてますね、うん、まあ確かに孤独ですよね。そうやってバラバラ、天然バラバラになるから、
うん、
今までだったらお家に帰ったらおじいちゃんおばあちゃんがいたり誰かいてて今日こんなことあったのよって話したりとか、おばあちゃんがこんな、あ、それやったらそこのところにキツネさんがいてたよとか、そこのところ昔こんなことがあってねっていうような話になるんだけど、そんな話もないと、
うん、
ないんじゃないかなって。ということは例えば会社で何かあったことも多分お家に帰って話すことも今の方はないんだろうなと、すごく孤独なんちゃうかなって思いましたね、
うん、ということは、うん、キツネに騙されないっていうことは、
うん、
要はそういう話が、まあ、あのされなくなったということですか、簡単に言いますと。
そうですね、それもある。そうそうそう、あのそういう非合理的なことっていうのがなくなったっていうようなことなんですよね、
う
ん、
ということは日本人がそのタイトルでいきますと、うん、なぜキツネ騙されなくなったかということの簡単な答えは、
うん、
まあ、そういう生活の変化、
ね、生活の変化ということですね、
うん、
まあ、そういうのを受け入れられなくなったというか、うん、まああの、うん、目に見えるものっていうのが全てになってきてるんじゃないかなって思うんですよね、うん、
その警告を鳴らされたのがね、やはりね、
はい、
先日亡くなられた稲盛和夫さん。
あ、そうですか、
うん、稲盛さんの方も たくさん読まさせてもらってるんですけども、さっきミサップが言いました非合理的なこと、これが実は、はい、稲盛さんの本の中ではね、
はい、
私の感じるところ非常にまあ、ある意味重要だということをおっしゃっていますね。
あ、そうですか。へー。
だんだんだんだんこういろんなことが発達して、
はい、そうです
ね、まあ、あの方は非常に、まあ、技術的に素晴らしい、ね、うん、
はい、
あのセラミックを開発された方ですけども、その方がですね、そういう進歩じゃなくてね、
うん、
非合理的なことをもっと考えなきゃいけないですよという警笛を鳴らされてましたよね、
うん、確かにその通りだと思うわ、うん、そうですね、例えば、まあ、私も外に出てカラスパンパンパンって叩いてたから来るんですよ、
うん、
でもいつも来てるカラスと違うカラスの時もあるんですけどね、
はい
それも分かりますもんね、こう別に下から見てて同じカラスなんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんかそういうコミュニケーションというか、うん、そういうのが、でもそれを説明しろって言われたら
なかなかね
できないんですよ、うん、その感じることだから、うん、まあ、そういうことがあったりとか、例えば庭の草引きっていうのがちょっと手入れるのが嫌だなと思うところをね、うん、カラスが手伝ってくれたりとか、うん、まあ、そういうことって説明つかないじゃないですか。
ですよね、
うん、そういうことっていうのは、まあ、自分が体験してるか分かることであって、はいはい、まあ、それをこうもっとね、いろんな人が体験してもらったら、うん、あ、もっと大事なものがあるかもしれないなっていうふうに思えるかもしれないなっていうふうに思ったりもするんですよね。
今日キツネの話出たから、うん、キツネっていうのはね、私もちょっと調べますと、群れないんですね、
うんうん、そうですね、
常に今、
う
ん、
一人で
、うん、で家族と過ごすみたいな動物なんですよ、ですからゴルフ場でね、たまに見たことあるんですよ、キツネ一人ずっと歩いてたりね、
そう、
本当になんていうんですかね、ある意味たくましいというかね、
うん、
一人で、
ね、
群れずに、
あ、そう、ね、
うん、行動してるっていうのがキツネの、うん、習性らしいですよ。
今の時期はね、子供が巣立っていくので、うん、家に入れないんですって、子供を、うん、無理やり、
うん、
でもギャーって言ってもすごい子供を追い出していくんですよ、
うん、
でそれがもう親にとっても子にとっても苦しいからすごい声を出すんですね、
うん、
でギャーギャーって、あ、またこの時期やなと思ってたら、上のね、近所の奥さんが、誰や、犬いじめてんの、出てきてね、夜中3時、あ、あ、これね、キツネがあれなのよって言ったら、なんてかわいそうな言って、うん、言ってありましたけどね、
はい、
まあ、そんなね、田舎ならではのね、うん、あるあるもあるんですけれども、まあ、キツネたちもね、動物たちもこうなんていうかな、人間をどうしてもね、こう、うん、排除しようというあれがあるから、はいはい、そうじゃなくてね、共存できる風に考えたらいいですね、
うん、
それではラブフォールシングス、来週は素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守る、ギュースワインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした、
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。